こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。コロナウイルスの感染で世界中が揺れていますが、ここで人々がその危機に対してもみんなで力を合わせていけば必ずや乗り切ることができると私は信じています。さあ、それでは今日のサタデートークは、大学のお仕事で南米エクアドルに行かれ、HCJB 放送局を訪ねてくださった峰松信明さんを小原栄さんがインタビューしてくださいましたので、それを皆様と一緒に聞いてまいりましょう。小原さん、よろしくお願いします。
はい、私は今東京大学本郷キャンパスの方に来ております。こちらの東大の工学部、峰松研究室の峰松信明先生のところにお邪魔しております。峰松先生、本日はお忙しいところありがとうございます。
はい、私でよければいろいろ答えますので、よろしくお願いします。は
い、実は横浜の戸塚 DXRs サークルっていう、遠距離受信を、趣味として楽しんでいるサークルのプロパゲーションという、これ毎年年に1回発行される開始なんですけれども、そこに峰松先生がエクアドルの HCJB を訪問された時の、その時の訪問記を書かれております。これはアンデスからの声に導かれてと題して、エッセイ形式で訪問記を書かれているんですけれども、その時のお話をお伺いしたいと思います。実は私は一度もエクアドルには行ったことなくて、アリゾナの尾崎先生のスタジオには2回ほどお邪魔してるんですけれども、今回先生がこのエクアドルの HCJB を訪問される、きっかけといいますか、これお仕事を、ご出張の一つとしてエクアドルを訪問されたってことですかね。
はい、そうです。うちの大学ではですね、今戦略的サバティカルというプログラムが走ってまして、はい、でこれはそれぞれの研究室の研究成果を、海外にお披露目してこいということで、世界中をこう行脚するような、そういうプログラムが走ってます。でうちの研究室は音声の技術、最近スマートスピーカーだとか、テキスト読み上げるような、YouTuber もなんか自分の声じゃなくて、テキスト読み、機械の声でもって YouTube の作品とかやってますけども、そういう音声の技術が専門です。で最近は外国語教育を支援するような、ものを担当することが多くなって、でここ10年ぐらい日本語教育、特に日本語の音声発音を教える指導する、そのためのインフラを作って、そのサービスを公開してということをやってます。でその講習会をもう世界中で140回ぐらいやってるんですけど、たまたまアルゼンチンの方から講習会の要請がありまして、いい機会だからということで、その戦略的サバティカルというプログラムと重ねて、アルゼンチンをスタートに、南米をぐるっと回って、その後北米、ヨーロッパと回ってこようということをしました。でそれでエクアドルに、アルゼンチンの後エクアドルに、行きまして、でそこの先生といろいろ話してる時に、僕がアンデスの声のベリカードをもらったりした、BCL やってたということを伝えたところ、その放送局がまだあるよということなので連れてってあげると言われて、そこからその その放送局の訪問が始まったということです。
それでこれ今写真を見てるんですけれども、これ建物はあまり大きくはないんですかね、それとも。
そうですね、 まあ、なんかこう、プレハブ住宅みたいな
はい。
形で、だから30年前、40年前、50年前でもないか、40年ぐらい前も、まあ、この状態だったのかどうかよくわかりませんが、放送局というよりも、なんかこう、プレハブで作った、何かこう、なんか、作業場みたいな感じが、しましたね。で、この89.3FM だとか、この HCJB とかいう、まあ、これがないと、まあ、なんかの作業場があるのかな、みたいな感じでしたね。
89.3FM と、これ大きな、結構大きなね、ログがありますけれどもね、今も FM しかやってないんでしょう
今は
か
そうです
ね。
ね、FM 放送局として、やってるところですね。
リーチビヨンドのロゴも、ちゃんと、建物の壁に、あるので、まあ、これは、何年か前から、リーチビヨンドの傘下になったんじゃないかなと思いますけれども。中入られて、職員の方たくさんいらっしゃるんですかね。
まあ、DJ やってる方だとか、あと、あちこち案内してくれた方もいまして、で、それぞれの方がどういうお仕事をしてるのか分かりませんが、まあ、僕が、エクアドルの、まあ、地球の裏側から、40年前に、アンデスの攻撃でベリカードをもらったような人間が日本から行くよっていうのが、事前に連絡が行ってたようで、それでだから当時のことをこう話せる人がちゃんと来てくれて、昔の放送の様子で今どうやってるのかみたいなことをいろいろ説明してくれましたね。非常にありがたかったですね。で、それで尾崎先生の写真などもあって、その当時のことを紹介してくれました。で、と同時にですね、今回日本語教育の関係で行ったんですけども、で、その日本語教育の先生と、そのアンデスの声に参加していた方、尾崎先生ではないんですけども、参加していた方のお宅にも実は訪問させてもらったんですね。で、実はその方との写真を撮ってなかったのが僕非常に悔やまれるんですけども、年齢的に言うと僕よりもちょっと下なのかなという方でしたけど、で、その方がアンデスの声の放送とどう絡んでたかというと、まあ僕よりもちょっと下ということなんで、当時は僕よりも小さくて、つまり子役としてラジオドラマに出てたと。で、尾崎先生がそこは違うとか、こういうふうに読んでとか言っていろいろ指導されながら、なんかテキストだとかスクリプト読んでたということをおっしゃってましたね。だから僕もだからその長崎の方で放送を聞いてた時に、その方の声を尾崎先生だけではなくて聞いてたのかもしれません。で、その方とはそこで会いましたね。
そうですか。なんかね、後から尾崎先生から連絡があって、内田さんって方
です
です
か
か
ね。
ね。
名前ちょっと覚えてない
そう
ん
なん
で
です す
け
か。
ども、その方だと思います、
そうで
確
す
か
か。で、これ案内す、していただい、案内してくれた方は、日本人の方
に。あ、では
じ
ない。
ゃなくて、
そう、日本語教育の先生の方は日本人の方で、放送局の方は日本人の方ではなくて、向こうのスタッフの方
そう
で
です すか。
ね。だから皆さん英語が非常に、堪能だったので、これはもう特に問題なくいろいろ教えていただきまし
な
た
る
ね。
ほど。それで、これがあれですね、スタジオに、スタジオでの記念写真ってことですね。あとは、ここの、ちょっと記事に沿って今、お話しさせていただいてるんですけれども、これは、HCJB の昔の扉ですかね、
で
ロ
す
ゴ
か
が。
ね。これがその内田さんのお宅に、せっかくだからうちで涼んできなさいよとか言って、で、エクアドル、フルーツが美味しいところで、フルーツジュース作ってあげるからとか言って、お宅訪問して、で、なんか当時の、なんか、ものとかありますかとかで、いろいろあるのよとか言われて、まず見せてもらったのが、この HJB の、まあ、どこでどう使った扉かどうか分かりませんけども、ものすごくこう分厚い扉で、で、今、この写真で分かんないかもしれませんけど、なんかテーブルのようにして使ってましたね。
テー
で、
ブル、
だからこれ、下が床で、床の上にこう置くような形で、
床の上に置い
の
て、
ような形だったと記
なるほど
憶し
ね。
てますね。
そうですか。
で、それでジュースをいただいて、で、別の部屋にこうテープ、オープンリールのテープがたくさんあるよとか言われて、とかいう形で、 いったのがこのオープンリールのテープです、ね、
これはみんなオープンリールのテープなんですか、ね、
でだから放送が全部、全部かどうか分かりませんけども、はい、だから保存されてるんだと思います。で、そうですね、だ僕が10歳11歳の頃、長崎、まあ、その当時のものも、まあ、この年代とかこう書いてあったので見て、うん、ああこれだこれだとか言いながら見ました、はい、まあこれ再生するとかいうことはしてませんけども、まあこういうものが大事に保存されてるんだなということですね、うんうん、
これでも隣にテープレコーダーみたいなのがある、はい、あります、うん、これを聞こうと思えば聞けるんですかね。
これが動くかどうかわからないんですけども、うんうん、例えば僕今ね音声の技術やってますから、時々ですけど、はい、昔 の、 その録音でオープンリールがあるからこれ再生してくれないかとかいうのがあるんですけども、うん、うちではもうこの手のオープンリールのデッキはないので再生できないですね。だからこういう機械があるところではに持っていけば、まあ、これが動けばいいんでしょうけども、うん、まあ、動かないようであれば、まあ、別のところで、ね、昔のメディアを再生できる、そういう装置、まあ、放送局とかおそらく、あと警察関係を持ってるはずですね、うん、昔のある種の証拠が見つかったからこれ再生してくれとかあるので、はい、まあ、そういうところで再生して MP3 でも、まあ、デジタル化してあげるかっていう。
これなんか誰かボランティアで、
うん、なんかやらないんですかね。
なんかね、デジタル化した方がいいような気がしますね。
せっかくこれだけあるのでね。
そうですね。
おそらく内田さんも困ってらっしゃると思うんで、うん、捨てるに捨てられないみたいな。
うん、ちょっと考えた方がいいかもわかんないですね。
うん、そうですね。
なるほど。これは地図ですね。
そうですね。うん、
エクアドルを中心にしたこれ体験地図っていうんですかね。は
い
は
い、珍しいですね。
よくローテーター使うときにこのアンテナの方角をこう決めるのにね、この地図見てやるんですけれども、そうですね、ちょうど日本がエクアドルを中心にしたこれ地図で、はい、日本がちょうどこれ左、
ね、
そうですね、左上というか、北西の方向ですね。ちょうど日本からですと南米は南東の方になりますんでね。はい、尾崎先生ご夫妻の若い時の写真もね、
今先生おいくつなんですか。
おいくつですかね、もう、もう今現役でね、バリバリオーストラリアからですけれども、うん、はい、なるほど。これは訪問の半日ぐらいって感じですかね、放送局の。
そうですね、うん、放送局に結局いたのは、まあ、1時間ぐらいたのかな。でその後、はい、その内田さんのお宅訪問して、はい、ジュース飲みながら、昔話いろいろ聞いたという感じですね。まあ、当時はだからこういう作文するっていうことも全然思ってなくて、うん、でただこういう職業柄あちこちこう、ね、出張で行くことがあって、はい、でそこで、まあ、いろんな知り合いの人とこうつながることがあって、はい、でまあ、今回も僕にとってはまあその一つでこう人とこうつながる、
はい、
ひょんなことからつながってください、友達の友達だったりして、はい、だそういうのを何だか経験しているの で、今回もまあその一つだ、その一つだなみたいな感じで、たまたまその向こうの日本語教師の先生にアンデスの声をこと伝えたら、まあ、その方がアンデスの声に出てた、その内田さんとつながってて、はい、まあ、日本人コミュニティが当然ありますのでね、でそれで放送局に、でそれで尾崎先生の写真があって、うん、で今回も、まあ、戻ってきて兄貴にそのことを言ったら、ちょっと記事書いてくれと言われて、はい、でそれでそれが尾崎先生のところまで行ってってことなので、うん、まあいろんなつながりで
そうですね、
つながっていくもんだなっていう
の、この常にちょっとしたこう声をかけるというね、
はい、は
い、う
ん、これは実はこの作文はうちの学生何名から読ませてるんですよ、
はい、
これで、うん、まあ、僕がそれで学生に言うのが結局こう学生の時にはあまり感覚しないかもしれないけど、社会人になって仕事をしてみるとやっぱり人との付き合いって、うん、こうつながり、
はい、
一人でできることってもう限られてるので、うん、何かこう面白いこと新しいことをやろうと思ったら、なんかどれだけその関係するであろう方々とそのコネを持ってるか、それがものすごく生きてくるので、はい、うん、とにかくこう人と接してもうひょんなことでつながり持ってきてるけど、それがいつ生きてくるかわからないので、うん、 で、まあ、これもその一つのエグザンプルですけど、うん、はい、なんかいろんな人とこうつながっていくっていうのは積極的につながれる自信っていうのを持っておいた方がいいよみたいな、うんうん、まあ、それが分かる人にはこれ見せて、いや、またつないできましたね先生みたいな形で、はい、言われることがありますね、はい、
なるほど、はい、このエクアドルの後またいろいろな国に回られたんですかね。
そうです、そうです、うん、エクアドルの後はですね、ペルーのリマに行って、はい、クスコに行って、で、その後ブラジルに行って、はい、ブラジルからパラグアイ、
うん、
でパラグアイでもですね、まあ、つながりというか、まあ面白い経験がありました、はい、で実はパラグアイに入ったのはアスンシオンというところなんですけど、はい、首都がアスンシオン、でパラグアイに入ったのは僕のちょっと遠い親戚の方がですね、JICA のパラグアイ支援をしたことがきっかけで、はい、もうパラグアイラブになって、はい、パラグアイ支援で今、横浜国大の教授になっている先生がいるんですね。でその先生が、まあ、毎年3月にパラグアイに行くので、はい、じゃあ一度パラグアイで会おうよってことで、うん、日程合わせて最後パラグアイで、はい、でパラグアイに入るその飛行機乗るときに、ブラジルからパラグアイ行くときにイエローフィーバーの、その注射は受けたのかって僕言われたんですが、イエローフィーバーって何ですか、うん、っていわゆる黄熱病なんです、
ね、そうですね、はい、
でそれ聞いてないよと、で僕ワクチン全部打ってきたはずなんだけど、うん、イエローフィーバーなんて言われてないよとか言って、でいろいろ聞いたらたまたまですけど、ここ、ね、去年か一昨年かそのブラジルで黄熱病が流行ったことがあって、うん、でそれでそのサンパウロとリオデジャネイロかな経由でアスンシオン行く連中はイエローフィーバー打ってなきゃいけないと、うん、なんかローカルルールがあってそれに引っかかっちゃったんですよ、うんうん、これ僕行けないのと、行けないよとか言われて、うん、どうすんのとか言って、で結局どうなったかっていうと、そのパラグアイに僕の親戚が行くじゃないですか、
はい、
でその方もパラグアイの JICA を通してパラグアイにものすごく貢献してる、うん、向こうの名誉市民だったりするんですよ、うん、で僕は彼女がまだ日本を立つ前だったので、うん、どうにかしてとか言って、うん、なんか政治家とつながってたはずでしょとか言って、任せて私が何とかしてあげるとか言って、で結局どうなったかっていうと、向こうの外務省を動かして、はい、峰松は入れろと、でそのドキュメント書いてもらってそれが入りましたね。あ、まあなんかそういうコネを持ってた時に何ができるかみたいな、
なるほどね、うん、はい、
それ、うんうん、
あの冒頭でも少しだけお伺いしたんですけれども、先生のご研究といいますか、これちょっと私いや意外だなと思ったんですけれども、なんか外国語教育なんですけれども工学部なんですよね。そうです
、そうです。もともとですね、僕は高校の時に語学教師、まあ、英語の先生になろうかなと思ってたところもあって、うん、で英語を学ぶのが好き で大学時代もずっと英語の劇をやってたんです、ね、実はここにあるのが、実はその英語劇で、その男優賞、最優秀男優賞を取った時の盾が
今
ですね、未だにあるんですけど、まあそういう経験があって、でその後学部で音声の技術を学び、まあ、音声分析だとか音声認識だとか音声合成を学んで、うん、でどういう応用場面に生かしていこうかと考えた時に、はい、まあ、外国語教育もともと好きだったし、でかつて舞台の上で後輩に発音指導とかしてたので、うん、なんかそういうものを上手に技術に実装できないかなというので、うん、外国語教育支援というのも、まあ、研究テーマの一つとしてやるようになってきて、で最近ではそのスマホ上だとかパソコンを使って発音を評価するみたいなのがだんだんこう市民権を得てきたので、いろんな業界の人がこの部屋を訪ねて、こういうことできますか、はい、ああいうことできますかみたいなことになってきましたね、うん、で今回の日本語教育支援というのも、まあ、その一環で、はい、まあ、音声の技術を上手に使って日本語の、まあ、抑揚と呼ばれる部分なんですけど、その部分を学習者に上手に、まあ、教えるためのシステムを作ってウェブ上で公開しているので、うん、まあ、世界中からまあ声かけられてあちこちで講習会する、うん、でこの3月もカナダのトロントでこの講習が一つやりますね、
はい、うん、この抑揚っていうのはこのイントネーションといいますか、はい、なんか雨と雨 の違いのような、うん、そのようなものですかね。
はい、まあ、雨と雨というのはもうアクセントと呼ばれるもので、イントネーションとなっているもう少し広い範囲で、 で、こう、まあ、まあ、区だとか分ぐらいの単位で、の抑揚の変化、ね、うん、アクセントで単語のレベルになってしまうんですけど、はい、で、そういう、日本語の場合、共通語を話そうとすると、共通語特有の韻律の制御を学ばなきゃいけないんですけど、うん、今の日本教育でそこまでしっかり教えてる先生ってなかなかいなくて、うん、まあ、いることはいるんですけど、はい、なかなかそれが、メジャーになってなくて、マジョリティになってなくて、うん、よくあるのは、日本語の教科書、ひらがな、ルビが振ってる。あとは CD がついてて、当然共通語の音声なんですけども、うん、あとは聞いて覚えなさいとかにパターンになる。で、そうすると自己流で覚えてくるし、で、中にはその単語にアクセントがあることをきちんと書かない教科書も非常に多いので、うん、日本語はアクセントがない、アクセントレスな言語だっていうふうに認識してる人も少なくないです。うん、で、それで日本語好きになって、日本語の教師になって初めて日本語の単語にアクセントがあるという事実を知りましたという外国人の先生もいるぐらいなので、英語の教育で単語のアクセント、ストレスとか強制弱制を教えないってことは普通ありえない
んですけど、そうですね、
日本語の場合アクセントを教えないというのは別に珍しくないので、ちょっとだから機械の学習者、パソコンにテキストを共通語で読ませるにはどうしたらいいかというのを長年やってきた人間からすると、うん、ちょっとどうなのってとこがあるので、うん、で、機械に教えてるんだから、その人間にも教えてあげようよっていうところで、その抑揚の制御を上手に、その学習者、うん、人間の学習者に教えるための、そのシステムだとかサービスを提供してるということになってますね。う
ん、あ、それで今回南米各国回られて、回られてご講演かセミナー、まあ、
講習会みたいな。
講習会でね。はい、あ、やはりじゃあ、現地でその日本語を教える先生方が参加される。
そうですね、メインとしては現地の先生方、まあ、日本人の先生方で、南米だと日系の方々、はい、2世3世の方々、うん、および、ブラジルの方、アルゼンチンの方で、うん、まあ、の方だけど、まあ、学習者として日本語を習い、うん、で、日本語の先生になった方、まあ、いずれにしても先生がメインなんですけども、将来の先生、うん、で、今はもう大学生で、一学習者だけども、うん、まあ、将来日本語の先生、まあ、それもいいかなと思ってる方なんかも参加してくれてますね。
うんうん、海外で の日本語の先生というか、日本語熱といいますか、これは
ですね、まあ、国によってかなり違いますね。今ね、アジアだと日韓関係と日中関係というのがいろいろありますけど、はい、かつてはアニメ、でもう日本語がものすごく人気があった、はい、でそのことを比べると今はちょっと落ちてきてるかなとなるんです。やっぱり根深く日本語を学びたいっていう学習者は、うん、やっぱアニメは、まあ、子供がいる限りは日本のアニメって人気があるので、うん、まあ、そこで日本語を知ってで、まあ、アニメから日本の文化を知りで日本語もちょっと興味が湧きで、今 YouTube 現地ではテレビでは吹き替え放送とかなりますけど、うん、実際YouTube とかでオリジナルの日本語のアニメ見て日本語が好きになるみたいな、よくあるのがですね、日本語のアニメ声優の表現力、
はい、
これに圧倒されてなんだこれはというので好きになるというのは一つのパターンですね。で、僕が一度聞いたのが面白い例が、ロシア人のロシアの日本語の先生で、彼女がなぜ日本語の教師になったか、日本語に惹かれたのか、まあ、アニメが出発でたんですけど、はい、セーラームーン、
うん、
で、セーラームーンのアニメを僕は吹き替えなんですけど、一、うん、人の声優が全キャラをやる、
あ、
しかも男性、
男性
男がセーラームーンのキャラを全部やるって、そういうシュールなセーラームーンを聞いてみたいなと思ったんですけど、それを見てたとある女の子が、日本人のオリジナルのセーラームーンを見た時の、なんていうんですか、カルチャーショックというか、表現力に圧倒されて、なんだこれはっていうことになって、もともとアニメとして好きだったんだけど、日本語のオリジナルの声優の表現力に圧倒されて、それで日本語が好きになって、これ学びたいっていうふうに思った、まあ、そういう人は、まあ、結構多いですね。
本当に私の知らないような世界でこうね、うん、なんかと、まあ、私普段日本語喋ってるんでわからないんですけど、やっぱり難しいですよねこれね。
はい、あの、特にあの非漢字圏の、うん、方々よく、英語かな英語圏の方かな、その世界で一番難しい言語は何かみたいな議論する、やっぱり日本語って出てくるんですね。で、例えばその文字がね、漢字ひらがなカタカナで3種類、ローマ字が4種類なんですかね、4種類の表記法があるとおそらく日本語だけじゃないかなと思いますね。であと漢字文字の読み方がたくさんあるじゃないですか、
はい、
で生きるっていう文字なんてのは何通りあるのかよく分かんないぐらい、
ね、そうですね、
だからそれで読み方も文字の種類が複数あって、しかもその中の一つは読み方が複数変わってくるって、だから読むことに関してはものすごく難しい、でじゃあ実際それを使うときになったときに、その相手が誰かによって主語の僕というか俺というか私というか、でそのコンテキストによって言葉を微妙に変えてくる、まあ、敬語にもつながるんですけど、ここら辺がやっぱり日本語、まあ、かじるぐらいはいいんですけど、使いこなすとなってきた時に、まあ、
そうですね、
まあそれはね、今の若者も敬語がなっとらんとかね言われますから、まあ、誰にとって難しいんでしょうけど、まあ、日本語はだから、あの単に伝わるじゃなくて適切に使えるかどうかっていうことになってきたときに、途端に難しくなる言語なのかなと思いますね、
いや私もね、外国人の人と話すとき、日本語の説明として、なんて言いますか、この愛、英語で言うと、まあ、愛、私って意味なんですけど、日本語はそれに相当する言葉が10種類ぐらいあるよっていう、まあ、そういう説明するんですけどね、やっぱりびっくりされますね、
まあ、そこが、まあ、面白いところでもあるんですけどね、
本日は貴重なお話ありがとうございました、
サタデートーク、今日は今年2月に南米エクアドルの HCJB 放送局を訪ねてくださった峰松信明さんを小原栄さんにインタビューしていただきました。小原さん、どうもありがとうございました。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。